京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるのでご紹介をさせていただいております。
はい、今週もためになるお話よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回のタイトルはこちらです。
はい、
石部浩二の町屋はなぜ高台にあるのか、ここに迫っていきたいと思います。
はい、石部浩二と言いますとね、はい、京都市東山区高台寺のふもとにあります、雰囲気のいい路地というかね、石塀が綺麗なエリアがありますけれども、
はい、
まあ、ここの話をねお届けしたいと思うんですけれども、私たち京都で東山の物件たくさんやらせていただく中でもですね、この石塀工事エリアっていうのはいろいろお声掛けをいただいてまして。
そうですよね、はい、ローバーさんたくさんのお店を手掛けてますよね。うん、
つい先日もね一軒改修工事を終えたばかりなんですけれども、はい、別名祇園の奥座敷と呼ばれるぐらいですね雰囲気のあるところで、今ではですね料亭や旅館が、はい、雰囲気よく並んでるというような場所なんですよね。
なんかこう京都の中でもひときわ和を感じる場所ですよね。
よく映画やドラマのロケや撮影に使われてます。
大変人気のスポットですね。
なんですけどね実はね、僕この石塀工事の存在を知ったのは、はい、その学生時代とか実は全然知らなかったんです。社会人になってからでね。
生粋の京都人でも石塀工事の存在は、
八坂神社とか高台寺とかはね、はい、メジャーでまず知るんですけど、どっちかというとこう大人の社交場というかこう雰囲気がありますからね
ちょっとアダルト。
そうなんですねですのでなかなか学生自分は縁がなかったんですけれども、はい、この仕事やりだしてですね、あ、こういうところがあるんだなというところなんですけど、場所がですねちょうど八坂神社の南門をですねずっと南に下がっていきますと、その東側高台寺との間に一帯にこう石塀工事と呼ばれる、迷路みたいな、
ね、とってもこう細い道なの で、
そうなんです。車の
ね、
そう入ってはダメなのかなと思うような路地を入っていくと、
ね、なんか袋工事なのかなと思うと、いやそうじゃなくちゃんと抜けられるというような感じですけど、
名前が示す通りね、こう石塀に囲まれた、はい、こう建物がたくさんあるんですけれども、このなぜ高台にというタイトルをね今日はお話ししていきたいというふうに思いますね。
そうですよね。
いろいろ設計をやらせていただく中で我々現場の測量というのをねするんですけれども、アメリカ人の測量助手をねアルバイトで来てたので連れて行ったんですね。
はい、
でいつものようにこう道の幅とか塀の高さとか測ってたんですけど、そのアメリカ人助手がですね一言、どうしてここはこういう高い場所に家が建ってるのかというふうに不思議に質問してきたんですね。
わざわざこの高い場所じゃなくても他にも、他の場所でも良かったんじゃないかなと。
で普通に考えると、そんな石垣をお城みたいに積み上げてですね、全ての家をこう石垣の上に建てる必要はないわけです、
手間もかかりますし、工事費用なんかもかかりそうだなと。
で僕たち石塀工事に慣れ親しんでますから当たり前みたいに思ってたんですけど、そう言われればそうだなと。
確かに、何の思惑がと思いますよね。
他の通りはですね、高台寺の前あたりとかでもその道路の部分と家が建ってる部分というのは同じレベル、同じ高さなんですよね。でも石塀工事だけは、推定 1.5 メートルぐらい上にですねわざわざ持ち上げて建ててると。
そうですよね、
いうところでちょっと僕もねアメリカ人のその助手の言葉が気になって調べてみたんですね。
そうですよ、なぜわざわざ、ちょっと使いにくい高台の上に町屋をわざわざ作ったのか、
ということですね。
はい、
で文献調べてみますと、今の形になったのは大正時代にですね、こういった区画整理がなされて高台の上に家を建てて、分譲されたというのが元との起こりなんですよね。
はい、
で、その大正時代当時はですね、この辺り一帯その、鉄砲水がよく来る菊田川という川が流れてましてですね、この菊田川の川がよく氾濫するので、その道路に水がついてもいいようにこう高いところに 家を建てたというのがその大正時代の起こりらしい
ですね。もともとはじゃあ洪水対策ということで、
そうなんですよ。もともと明治時代はですね、円徳院っていうあの近くにお寺があるんですけど、ね、はい、円徳院のお庭だったんですけれども、うんうん、それをまあ明治時代にこうお茶で財を成した上村さんという方がですね譲り受けて、その分譲住宅として始めたのがこの石部小路の始まりということなんですよね。
じゃあ川の水がちょっと氾濫しやすい地域だった、
だったということなんです。
でもあの石部小路のあたり今、うん、川ってどこにありましたっけ？
今ね暗渠となってまして、その東山から菊田川が流れ出てたということですから、その、まあ、地下に今埋められてるということになってるのかもしれないですけれども、
暗渠っていうのは、うん、こう水路を
蓋しているというところですね。
だから今はそのそ、まあ、氾濫の危険はないわけですか。
ないんですね。で、この大正時代に、まあ、上村さん考えましてですね、分譲住宅として販売するにあたってですね、その水に浸かるような家ではねちょっとダメですので、
そうですね、
だからまずはこの石垣を積んで、はい、その上に家を建てて、でその家を今度石塀でこう囲うようにこう二段構えで作った住宅ということなんですね。
よく見るとね、こう、はい、石塀がこう二層構造になってて、下の石と上の石と構造が違いますよね。
そうなんですよ。下が、四角い石を積み上げた石垣部分ですね。
はい、こう整然と並んでますね。その上にあるのが、
丸い石を並べた石塀の部分ということで、この2つを使い分けているというところになるんですよね。
じっくり見てみると四角い石と丸いこう自然の形の石が両方積み上げられているので、面白いな。
そうなんです。だからね、最初はその、まあ、高いところに立ってますから、はい、顔が刺さないプライバシーがあるっていうのでね、ちょっとお忍び の住宅とかいうような形で大正時代昭和の初期っていうのは人気使われてたみたいなんですけれども、
確かに
今はねその雰囲気がありますから、ご飯屋さんとか多いんですけれどね、通路の部分はね、これ京都市電の石が敷き詰められてるんです。
石畳はね、廃止になったあの京都市電の、
そうなんですよ、
敷石がそのまま使用されている。
市電が走ってた時代はレールのところは全てね石張りでたくさん石がありましたから、それをこう
敷石を
転用してるという
のが再利用してるんですね。
石塀工事なんですよね。ですのでね、石塀工事ぜひ皆さんね東山界隈行かれたら訪れられたらいいと思うんですけれども、なんとも言えないこの道の狭さと建物がこう迫ってくる感じがね、
ありますね。
逆に風情があって、あと樹木も多い、緑も多いですからね、大変心和むいい雰囲気の場所なのでね、歩いていただければというふうに思います
ね。特にねやっぱり夕暮れがいいですよね。お店の看板もぼんやりと明かりを灯してね、情緒があふれてますから。
で例えばね、菊野井さん の料亭の元になった菊水の井戸っていうのがですね、はい、この石部工事のお家の中にあったりとかね、そういった言われとかもありますのでね、この石部工事広大寺のネネも愛した井戸がありますので、またそんなのを見ていただければというふうに思います。
なるほど、防災対策とこう、はい、風情ある街並みの両立、
そうですね、
それが石部工事ということなんですね、
はい、ということで今日は石部工事の話題をお届けいたしました。
ありがとうございました、はい、さあ続いて京都スペースファウンテン質問コーナーです。
はい、
野村さんにちょっとカジュアルな質問が来ています、
はい、
野村さんのねフェイスブックの、まあ、ファンというかフェイスブックを、ね、ご覧になっている方みたいなんですけれども、最近野村さんのフェイスブックのプロフィールのアイコンが変わりましたねと、はい、ダブル野村まさきじゃないですかというツッコミが届いてますけども、これは
そうですね、はい、私ねフェイスブック個人的にもですね、いろいろな情報発信や近況報告を兼ねて発信させていただいてるんですけれども、そうなんです、アイコンといいまして、その一番その自分の顔写真を載せるページをね、はいはい、最近変えたんですね、先日まではちょっとちっちゃい写真だったんですけれども今回ですね、そのおっしゃるように俳優の野村まさきさん、
そう、
という人とお会いしたツーショット写真を、ご了解を載せさせていただいてまして、
俳優で、歌手でもある野村まさきさんです、ね、はい、ですよね、
今年で66歳になられると言ってられましたけれども、昭和の40何年の時にはですね、レコード大賞の新人賞も取られた、まあ、今でいうアイドルですよね、はいはい、歌手でございまして、でご年配の方に聞きますと、野村まさきというとそのアイドル歌手のイメージが強いみたいでね、あの野村まさきさんだというふうにおっしゃいますけれども、はいはい、我々の世代で言いますと、筋肉番付という番組に出てられたりとか、はい、あと水戸黄門の、
ね、水戸黄門ですね、
飛び猿というね、忍者ちょっとこう、はいはい、剛力のね、腕っぷしの強い 黄門様をお守りする、うん、はい、役の方が野村正樹さんということなんですけどね。
まさに野村正樹は同姓同名になるわけですか。
芸名はね、今野村正樹さんは将軍の将に希望の木と書くんですけれども、うんうん、僕は正しいに樹木の樹と書くんですけれども、はい、お聞きしてますと本名は本当は僕と同じ正しいに樹木の樹ということなんで、
はい、
まあ、向こうもご縁を感じてね、はいはい、話盛り上がりましたけれども、特に僕はね、もう物心がついた時から野村正樹ですというと、あ、なんか昔そういう歌手いたねとかずっと言われてましたからね。
よくこう病院のね、うん、診察室とかで野村正樹さんとか言われるとみんながこうわっと振り返るみたいな。
そうなんですよ、ね、だから、まあ、そういう有名人がいるのだなというのはもうちっちゃい時から聞いてたんですけれども、はいはい、いざね、こうやって実際にお会いさせていただくとも感無量というか、長年の
夢が叶ったというか、なんかこう建築関係の、
ね、ちょっととある雑誌の取材でいただきまして、はい、で、いろいろとその、ね、私のこととかを聞いて、インタビューとか受けるような内容だったんですけれども、はいはい、それでもあっという間の、ね、1時間という感じで、お話しさせていただいて楽しかったですよ。
野村正樹同士の対談っていうことですか。
ということなんですけど
ね。
すごい。そうなんですよ。
楽しい企画ですね。
そうです。だからね、俳優の野村正樹さんも同じ名前なので、ね、はいはい、一体どんな人が、
お互いに
あれかなということで、僕はねテレビ見て知ってますからね。
そうですよね。
あれだったんですけれども、
俳優の野村正樹さんは何かおっしゃってましたか。
同姓同名で、どれも何かのご縁でっていうのが一つと、はい、あの方も翔猿時代16年間京都桂に住まわれてたらしくてね。
そうですか。
京都は縁があるので親しみ深いですという話をされてました、はい、実際に、ね、お会いしてみると大柄な人でね、
かなり長身ですよね。シュッとされてて、
腕っぷしも強くて、多分何かトレーニングをずっとねされてるんだと思うんですけど、はいはいはい、スポーツマンということですよね。身体能力もすごい高いというふうにね、書いてありましたから、やはりそう、もともと運動神経がね、いい新人賞の歌手だったのかなというふうに思いますよね。
でもやっぱりこう、ちょっとやっぱ共通点も感じたんじゃないですか。
そうですね。お互いやっぱり京都に長らくいらっしゃったこともあってね、はい、よくご存知でしたし、やっぱその世代はね、ちょっと十何年、八年ほど変わってるんですけれども、共通の話題も多くて楽しませていただきましたですよね。
はい、ね。そうですか。楽しい話題もね、本当にありがとうございます。
まあ、でもこうやってね、本当に会いたいと思ってる人がね、来てくれて、実際喋れるっていうのはね、なかなかないことですからね。皆さんリスナーの方も同姓同名の芸能人いらっしゃるかもしれないですけれども、そういうふうにですね、こう心がけて思っていればですね、また同じ名前の人がね来るかもしれないですよね。
そうですよね。ぜひ京都スペースファウンテンの質問コーナーにもね、こんなカジュアルなご質問も大歓迎ですので、はい、ぜひぜひお寄せくださいませ、はい、ローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問いただけます。
はい、というかね、ぜひご連絡いただければというふうに思います、
はい、株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 番、 451-5777 番にお願いします。ホームページもぜひ検索してみてください。ローバー建築、カタカナでローバー、漢字で建築とぜひ検索していただきたいと思います。ブログもね、ぜひご覧ください。
そうですね。スタッフも頑張って書いてますので、はい、見ていただければと思います、ね。
ダブル野村正樹さんもね、はい、今俳優の野村正樹さんと野村正樹さんのね、二人の写真もありますからね、はい。
京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村正樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。